姿勢だより12ページまで www.city-yanai.jp 柳井氏に関する情報はインターネットでもご覧いただけます。交通安全スローガン、ヘルメット、僕の大事なお友達。交通事故情報、平成25年5月31日現在、表になっています。人身事故、死者、負傷者の順に読み上げます。5月発生状況、人身事故10件、死者0人、負傷者16人、累計、平成25年、人身事故59件、死者1人、負傷者74人。前年対比、人身事故プラス5件、死者プラス1人、負傷者プラス8人。表終わります。お知らせ。5月は外国人労働者問題啓発月間です。外国人労働者の雇い入れ、離職の際には、ハローワークへの届け出が必要です。また、適切な雇用管理は、事業主の責務です。問い合わせ、山口労働局職業対策課、電話 083-995-0383、ハローワーク柳井、電話 22-2661、中高生アルバイトを使用する事業者へ、18歳未満の人をアルバイト等で雇う場合は、労働基準法等により、先の定めがあります。労働条件通知書の交付義務、1時間690円以上の賃金支払い義務、残業・休日労働の禁止、深夜労働、22時から5時までの禁止、危険有害業務への就業禁止など。問い合わせ、山口労働局労働基準部監督課、電話 083-995-0370。 福祉医療費受給者証、重度心身障害者用の交付申請、対象1または2に該当する人、本人の所得要件あり。1、身体障害者手帳1から3級、療育手帳 A、 精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの交付を受けている人。2、国民年金法施行令別表1級程度の障害を有する人。必要書類等、医療保険の被保険者証、障害程度を証明する書類、手帳等、印鑑、米印、平成25年1月2日以降に転入した人は、1月1日現在の住所地発行の平成25年度所得課税証明書を提出。申請手続き、現在、受給者証の交付を受けていて、更新手続きが必要な人には、申請書を送付します。6月28日金曜までに、市社会福祉課へ申請してください。期限後は随時受け付けますが、助成は申請月の初日からです。米印、65歳以上で対象と判断した人は申請を省略し、受給者証を6月末に郵送します。問い合わせ、市社会福祉課、電話 22-2111、内線183。最低工賃をご存知ですか？最低工賃とは、課内労働者、内職者に対して、委託者、製造・加工業者や販売業者等、が支払う工賃の最低額を定めたものであり、都道府県ごとにその対象となる業種や額が決められています。
山口県では男子規制服、学校服、作業服製造業と和服裁縫業の2業種で品目ごとに定められた最低工賃が家内労働者、内職者に適用されます。
詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、山口労働局労働基準部賃金室、電話 083-995-0372、 URL http://yamaguchi-roudoku.jsite.mhlw.go.jp/。
米印15ページ下段の消費者相談ワンポイントアドバイスも参照ください。
金相談、岩国年金事務所による年金相談。日時7月11日木曜、25日木曜、10時から12時、13時から16時。場所、市役所3階大会議室。米印、8月8日木曜、22日木曜の年金相談の予約は7月1日月曜から受け付けます。申し込み問い合わせ、相談日の前日までに電話で岩国年金事務所お客様相談室に申し込んでください。先着順、定員になり次第締め切り。電話 0827-24-2222、 弁護士による無料法律相談要予約。日時7月18日木曜、9時30分から12時。場所、市役所3階大会議室。定員8人。市民対象、定員になり次第締め切り。申し込み問い合わせ、7月1日月曜8時30分から電話により先着順で受け付けます。市民生活課、電話 22-2111、 内線161。山口県では男子規制服、学生服、作業服製造業と和服裁縫業の2業種で品目ごとに定められた最低工賃が家内労働者、内職者に適用されます。米印、15ページ下段の消費者相談ワンポイントアドバイスも参照ください。 URL http://yamaguchi-roudoku.jsite.mhlw.go.jp/。
8ページ、担当は柳沢博美です。行政市民相談、日時7月18日木曜、13時30分から16時、受付15時30分まで。場所、市役所3階大会議室。内容、行政相談、行政相談委員による国、県、市の行政に対する苦情や要望の相談。市民相談、行政書士会岩国支部柳井地区会員による観光書手続き書類作成等についての相談。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、 内線161。行政相談、日時7月18日木曜、13時30分から16時、受付15時30分まで。場所、ふれあいタウン大畑。内容、行政相談委員による国、県、市の行政に対する苦情や要望の相談。問い合わせ、大畑出張所、電話 45-2211。 不妊専門相談無料要予約。不妊治療に関すること、不妊に関する悩みやストレスなどの相談に応じます。秘密は厳守します。日時7月26日金曜、 15時から17時。場所、県柳井健康福祉センター2階クリニック室。相談担当者、産婦人科医師、臨床心理士。申し込み、問い合わせ、7月19日金曜までに電話で県柳井健康福祉センターへ申し込んでください。県柳井健康福祉センター、電話 22-3631。 子供の人権110番電話相談。いじめ、児童虐待など子供をめぐるお悩みがある人はどんな小さなことでもお聞かせください。なお、全国一斉教科週間6月24日月曜から30日日曜は電話相談の時間を延長します。相談時間、平日8時30分から17時15分。米印、6月24日月曜から30日日曜のみ、8時30分から19時、土曜日曜10時から17時。相談電話番号、電話 0120-007-110。 問い合わせ、山口地方法務局人権擁護課、電話 083-922-2295。 お知らせ、瀬戸内海海区漁業調整委員会委員補欠選挙を実施します。選挙期日、時間、6月27日木曜、平郡地区は6月26日水曜、7時から18時。対象、瀬戸内海海区漁業調整委員会委員の選挙人名簿登録者、投票区、投票所、柳井投票区、竜頭文化会館、伊保の庄投票区、山口県漁業協同組合柳井支店、厚木投票区、厚木公民館、平郡第一投票区、平郡漁村センター、平郡第二投票区、平郡西集会所、大畑第一投票区、鹿見学習等教養会館、大畑第二投票区、遠崎学習等教養会館。期日前投票、市役所本庁、市内全域の当該選挙人名簿登録者対象。期間、6月19日水曜から6月26日水曜、8時30分から20時。米印、平郡地区の人は6月25日火曜までとなっています。大畑出張所、大畑管内の当該選挙人名簿登録者対象。期間、6月24日月曜から6月26日水曜、8時30分から17時15分。開票日時、場所、6月27日木曜20時、市役所3階大会議室。投票所入場券、はがきの入場券を6月20日木曜頃に届くように郵送します。入場券が届いたら投票所を確認してください。問い合わせ、市選挙管理委員会事務局、電話 22-2111 内線 260-261。 投票箱の写真が添えられています。
9ページ担当は高井です。10ページまで。はかりの定期検査。取引や証明に使うはかりは、2年ごとの定期検査、計量士による代行検査含むに合格しなければ使用できません。前回の定期検査より後に購入した場合、今回の定期検査は免除されます。ただし、検定証印、年、月に表示された年月から3年、表量が 150kg を超える量りは、1年のものもあります、を経過していないものに限ります。対象、商店、工場、農協、漁協、病院、薬局、学校、幼稚園、保育園、宅配取次店、農家、その他で取引または証明に使用する量り。検査日程、雨表の通り、 表になっています。実施日、時間、場所の順に読みます。7月1日月曜10時30分から11時30分、龍東文化会館。13時から15時、大畑出張所。7月2日火曜10時から10時30分、伊加地出張所。11時から12時、ひずみ出張所。13時30分から15時、新庄出張所。7月3日水曜10時30分から11時30分、与田出張所。13時から14時30分、伊保の庄出張所。15時30分から16時、厚木出張所。7月4日木曜10時30分から11時30分、平郡出張所。13時から14時、西平郡連絡所。7月5日金曜10時30分から12時、13時から15時、アクティブ屋内。7月8日月曜10時30分から12時、13時から15時、屋内市役所。表終わります。7月9日から9月30日は県計量検定所で受験か。当日持参するもの、掃除したはかり、手数料、金額はお問い合わせください。問い合わせ、一般社団法人県計量振興協会、電話 083-986-2591、 商工観光課、電話 22-2111、 内線364、市民相談、聞こえ言葉の教育相談、無料。聞こえが気になる子の言葉やコミュニケーションについて相談や指導を行います。乳幼児には訪問指導も行います。対象、乳幼児とその保護者、小中高生。相談場所、聴覚障害教育センター、山口南総合支援学校、山口市須善寺2364-6。申し込み問い合わせ、詳しくは問い合わせください。聴覚障害教育センター、電話 083-986-2007、 ファックス 083-986-3175、 メールアドレス y-minami-s@ysn21.jp。 市民相談終わります。講座教室、白壁学友館放課後子ども教室。昔の遊び伝えたい、紙飛行機を作って飛ばそう。日時、7月6日土曜13時30分から15時30分。場所、白壁学友館柳井小学校運動場。内容、いろいろな紙飛行機を折って飛ばす。対象、定員、小学生15人、先着順。持参物、手提げ袋、お茶。料金20円、保険代。申し込み問い合わせ、6月28日金曜までに電話で申し込んでください。白壁学友館、電話 22-4518。 第2種電気工事士講習、技能試験受験のための対策講習です。日時、7月10日水曜から12日金曜、16日火曜から18日木曜の6日間、18時から21時。場所、山口県立東部高等産業技術学校、周南市。受講料15,000円、テキスト、教材代含む。定員30人、申し込み多数の場合は抽選。申し込み期限、6月24日月曜必着。申し込み問い合わせ、往復はがきに講習名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号を記入し申し込んでください。山口県立東部高等産業技術学校、郵便番号 745-0827、 周南市瀬戸美町 15-1、 電話 0834-28-2233、 下に株式会社スオーケーブルネットと株式会社藤田東洋重機の広告が掲載されています。10ページ講習防火管理新規講習会、日時7月18日木曜、7月19日金曜、9時から16時、米印、2日間の受講が必要です。場所市文化福祉会館、受講料3800円、テキスト代、申し込み問い合わせ6月17日月曜から7月5日金曜までに、消防本部予防課柳井消防署または東出張所で受講申し込み書を受け取り申し込んでください。米印、受講申し込み書は柳井地区広域消防組合のホームページからもダウンロードできます。柳井地区広域消防組合消防本部予防課指導係、電話 23-7774、 URL http://www.yanai119.jp/。 調理補助講習無料。対象、就職を希望する55歳以上でハローワークに求職登録している人。受講期間7月26日金曜から8月8日木曜のうちの9日間、9時30分から15時、場所市文化福祉会館。内容、栄養や食材の基礎知識、和洋食の調理実習による技能の習得。定員20人、応募者多数の場合は就職意欲の強い方を優先して選考。申し込み期限7月16日火曜必着。申し込み問い合わせはがきに講習名、会場名、住所、氏名、振り仮名、性別、年齢、生年月日、ハローワークの求職番号、電話番号を記入の上申し込みください。公益社団法人山口県シルバー人材センター連合会、郵便番号 753-0074、 山口市中央4丁目3番6号、電話 083-921-6070。 お知らせ、市民と市長と気楽にトーク定例開催、申し込み不要。日時場所6月28日金曜、19時から20時ふれあいタウン大畑、7月3日水曜19時から20時遠崎学習棟教養会館、7月8日月曜19時から20時高次郎学習棟教養会館。随時開催、要事前申し込み、3人以上の参加者から随時開催を受け付けています。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ政策企画課、電話 22-2111 内線472。催し、奥の坊遺跡出土遺物展、期間9月29日日曜まで、9時から17時、毎週火曜日は休館、場所白壁学友館、問い合わせ文化財室、電話 22-2111 内線332。平郡島の皆さんとのふれあい福祉の集い、要申し込み、平郡島の皆さんと交流を図る催しです。日時6月23日日曜、柳井港、集合8時10分、場所平郡東小学校体育館。内容、叙情歌、フラダンス、アロハお花、平郡散策等、史跡見学、魚釣り、平郡特産品の即売会。参加料一般4000円、小学生2000円、米印、交通費、船賃、昼食、保険代を含む。申し込み問い合わせ詳しくはお問い合わせください。 NPO 法人ダンデライオン、電話 22-1016、 電話 090-6406-1294、 理事長立川邦博。黒喰川上流ダム施設見学会、申し込み不要、無料。ダムの内部や管理所内が見学できます。日程7月25日木曜から31日水曜、見学時間9時から16時、随時。場所、黒喰川上流ダム管理所、柳井市柳井。問い合わせ、黒喰川ダム管理所、電話 22-2711。 募集、休日夜間応急診療所のパート事務員。募集人員2人、応募資格、レセプト請求事務等ができる医療事務経験者。勤務形態、休日昼間、日曜、祝日、月2日程度、8時30分から17時15分、平日夜間、月曜から金曜日、週1日から2日程度、18時30分から22時15分、勤務場所、休日夜間応急診療所、賃金、日額、休日昼間1万円、平日夜間4800円。米印、年末年始盆等は割増あり、研修期間中は時給740円。雇用予定7月1日月曜から。応募問い合わせ、6月27日木曜までに履歴書を健康増進課へ提出してください。電話 22-2111 内線154。
11ページ、担当は上野よしこです。12ページまで。大畑駅前月決め駐車場の利用者を募集します。募集区画、貸し出し価格、1区画月額6000円。貸し出し開始、7月1日月曜から。募集期間、6月27日木曜16時まで。財政課必着。その他、中型・大型車不可。応募多数の場合は抽選。申し込み問い合わせ、財政課または大畑出張所備え付けの用紙で申し込んでください。申し込み用紙は市ホームページからも印刷できます。財政課、電話 22-2111 内線442。 URLhttp://www.city-yanai.jp/sos-hiki/7/chushajo.html。 大畑駅前駐在所横の募集区画の図が掲載されています。住宅空き家の入居者、住宅名、金風、迫田、高須、新城、北、瀬戸、串の下。申し込み期間、6月17日月曜から28日金曜の執務時間内。郵送の場合、同期間の消印有効。注意事項、申し込み者多数の場合は抽選になります。単身者の申し込みが可能な住宅もあります。同一の募集住宅、住戸タイプが2戸以上ある場合、高齢者世帯等のみで抽選する優先枠を設けます。原則、公営住宅にお住まいの人は申し込みできません。入居資格など詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、所定の申し込み書に50円切手2枚を貼り付けて期間内に申し込んでください。郵便番号 742-8714、 住所記載不要。土木建築課、電話 22-2111 内線236。放送大学10月入学生、 放送大学はテレビやインターネットで授業を行う通信制の大学です。心理学、福祉、経済、歴史、文学、自然科学など幅広い分野を学べます。出願期間、6月15日土曜から8月31日土曜必着、米印、インターネットでは6月1日土曜より受付開始。資料請求、問い合わせ、放送大学山口学習センター、郵便番号 753-0841 山口市吉田1677-1、電話083-928-2501、 URL http://www.ouj.ac.jp 戦没者遺児による慰霊友好親善事業参加者、亡き父等の眠る旧戦域に赴き慰霊追悼を行い、現地の人々との友好親善も行います。厚生労働省補助事業、対象者戦没者遺児、参加費9万円、集合場所への交通費、渡航手続き手数料等の別途負担あり。主な地域、おのおの日程あり。フィリピン、ミャンマー、インド、中国、ニューギニア、旧ソ連、マーシャル諸島ほか。申し込み問い合わせ、詳しくはお問い合わせください。財団法人日本遺族会事務局、電話 03-3261-5521。 お知らせ、離島漁業再生支援交付金事業の実施状況。第2期平成22年から26年度離島漁業再生支援交付金事業の平成24年度の実施状況をお知らせします。集落協定締結状況。集落協定締結数1、平群。協定対象漁業世帯数30。交付金交付額408万円。漁場の生産力向上のための取り組み。丸1。種苗放流、マダイ3万尾、キジハタ5400尾、アワビ2万個。丸2、海岸清掃、東地区、西地区各1日、参加者延べ23人。丸3、漁場監視等、警告看板を設置、島内7カ所。漁場監視5日間、1月から2月の間、参加者延べ30人。集落の創意工夫を生かした取り組み。船に機器を設置し、漁獲物の鮮度保持を図った。問い合わせ、農林水産課、電話 22-2111、内線350。12ページ、募集。児童クラブ指導員、指導補助員の登録者、再計。応募資格、指導員、保育士資格、または教員資格の有資格者。指導補助員、特になし。勤務内容、放課後児童、主に小学校1年生から3年生の育成指導。勤務場所、柳井、新城、龍頭、織田の各児童クラブ。勤務時間、報酬。指導員、毎週月曜から土曜のうち、原則週4日、13時30分から18時30分、月額8万5千円。米印、土曜日、長期休み、臨時休校日、8時から18時30分のうち8時間。指導補助員、毎週月曜から金曜 14時から17時、時給850円、米印、長期休み、臨時休校日、10時から17時、雇用期間、必要に応じて先行し雇用します。申し込み問い合わせ、履歴書に、指導員希望の場合は、資格証明書の写しを添えて、市社会福祉課へ申し込んでください。市社会福祉課、電話 22-2111、内線188。募集終わります。人権作品、人権尊重の推進を目的に募集し、優秀賞を受賞した作品を紹介します。傍観者にならない、柳井西中学校2年、森岡塩、平成24年度受賞時。またしてもいじめによる中学生の自殺という起きてはならない事件があった。私はいじめは絶対に許されない行為だと思っている。いじめという言葉のオブラートで包まれているが、大人の社会では犯罪だということも知っている。中学生にもなれば全員が頭の中では理解しているはずだ。しかし、実際に身近にいじめの現場を見た場合、ほとんどの人が多分何もできない、いやしないと思う。加害者になることも被害者になることも、その場で止めることも、誰か大人に知らせることも、今傍観者という立場が注目されている。言葉通り、ただ傍らで見ているだけのものだ。いじめに直接関わるものよりずっとずっと数の多いその他大勢の集団だ。彼らは見て見ぬふりをする。いじめの現場の一員だという参加の意識がない。だから無責任でいられる。かわいそうだよね、とか、誰か何とかしたらいいのに、と感想は口にするけれど何もしない。とても罪深い行為だ。傍観者になる理由が二つあると私は考えている。一つ目は、親や先生への報告により、自分もいじめの対象になってしまうのではないかという恐怖心。実際に自分の目でいじめの恐ろしさや残虐さを見てしまっているのだから、怖いと思うのも当然のことである。二つ目の理由は、傍観者効果というものにあるらしい。これは集団心理の一つで、ある物事に対して自分が率先しては行動を起こさないという心理である。あの子は見て見ぬふりをしている。じゃあ私もそうしようというように、他人と横並びの状態でいることで安心するのだ。つまり何もしなかったら自分は辛い目に遭わないで済むし、私は悪いことはしていないという気持ちが、いじめの解決への道を塞いでいると思う。何もしないことは本当に罪のないことなのか。いじめは人権侵害、不潔だから、行動がもたもたしているから、なんとなく気に入らない。こんなくだらない理由でいじめが始まる。深刻化していく。ネット社会になった今日では、いじめの動画や画像が流出することもあるといい、もういじめという言葉では表せないと感じる。私は自分がいじめる側にならないという自信がある。では傍観者はどうだろう。いじめを防ぐためには、自分も含め周りの大勢の者が傍観者にならないことが大切だと思う。勇気を出して声を上げることが必要になってくる。直接 いじめをやめさせることができなくても、少しの行動を起こすことで、いじめは許さないという姿勢を表せるはずだ。いじめを防ぎ、誰かを助けることができるのは、私たちだけなのである。今回、この文を書くにあたり、自分の学校生活で考えさせられるものがあった。あの時、少し言い過ぎたのではないか。あれは止めた方が良かったのではないか。日々の生活を思い返せば、もっと他にいいやり方や言い方があったのではないかと反省することがたくさんある。深刻な段階に進んだいじめも、始まりは大して意味のない些細な出来事だったはずだ。私たちは学校生活を共に送ることになった友達との関係を大事にしなければならない。お互いの個性を認め合い、親しくしながらも尊重し合うことが必要だと思う。それでも残念な場面に出会ったら、決して傍観者になることなく、勇気を持って声を上げよう。一度しかない中学校生活を悔いのないよう過ごすために。問い合わせ、人権教育室、電話 22-2111、内線333。
13ページ、14ページの音訳担当は、田尾本博子です。